QIC。
こちらは兵庫県神戸市からいただきました。51歳元車屋勤務、ラジオネームひよち、ありがとうございます。アメリカはノースカロライナ州で、築100年の家に住んでいる3歳の女の子セイラーちゃんは、映画モンスターズインクを見てから寝室にお化けがいると言い出しました。最初のうちは両親も聞き流していましたが、数ヶ月経つとクローゼットに何かいるというふうに主張するようになりました。怖いですね。で、このお母さんも煙突や屋根裏部屋付近で、よく蜂を見かけることを思い出して、もしかするとこのセイラーちゃんは蜂が飛ぶ時の羽の音に反応しているのではないかと思うようになり、で、そのね、害虫退治でしょうかの業者に連絡をしてみた。で、壁を赤外線カメラで調べてもらった結果、45キロの巨大なミツバチの巣と約6万匹のミツバチを発見しました。セイラーちゃんがお化けだと言っていたのはこの蜂とその蜂の巣だったようです。ほう。で、このミツバチと蜂蜜は、家の電気配線にもダメージを与えており、で、この修理費用は単純な見積もりでも300万円を超えますが、昆虫による被害の場合、予防措置が取れるため、住宅の保険の対象外、対象外なんだ。で、現在、両親は頭を悩ませていると。ちなみにこの6万匹のミツバチたちは、養蜂家によって蜂の保護区へ移動しておりますということです。ねえ、ということは壁の裏側はもうベタベタで、もう蜂ねえ蜂蜜だらけになってたでしょ。んで今度そこにアリとかたかってこんのかね、他の虫とかも来んのかね、わかんないけど。まあ、だからこれ業者がちゃんとね、壁引っ張がして、中洗浄したりして、いろいろやるんでしょ多分。だから300万かかるわね、そらね。災難だね。で、蜂の巣ね。まあ、なんだ。アシナガバチの巣ができたことは何度もあるんで、まあ、アシナガバチなんかそんなに、それほど危険とは思ってなかったね。ほんとそのまんまほったらかしにしといて、そのうちどっかいなくなるだろうぐらいのつもりで見てたことはありますけど、黄色スズメバチの巣は自分のところにはできたことないですね。知り合いのところにできて、退治してくれよ、深夜もーんって言われて、ああ、いいよ、つって。俺は本当に何でもやがって、まあ、よろずやでございますんで。もう、お待ちどうさまでございました。よろずやが参りました。え、どれが蜂の巣で。え、あれですかい。え、やらせてもらいますよ。っていう、それで、やりましたけどね。で、まあ、私がやる退治法はもう本当ヤクザの退治法でして、ジェット水流でやってるっていう、それをやりましたけどね。で、まあ、あとなんだろうな、巨大な巣ってあんまないな。そうね。まあまあ、でもこれは大変ですよね。でも、これミツバチだからね、そんなにこう、攻撃的な、蜂ではないと思いますんで、まあ、ただ、これはアメリカだから西洋ミツバチなのか。だから日本の、日本に住み着いてる原産の蜂よりもちょっと気が荒いんだよね、確かね。でもまあまあ、ミツバチですからね、刺したら自分も死にますからね。で、でもこの巣を狙ってスズメバチとか来なくて本当に良かったねというふうになことは思いますが、いかがですかね。皆さんも本当になんかそういう害虫とか、そういう外的生物に、こう、悩まされるという、そういうことはないでしょうか。実は、私の今、お友達がですね、鳩に悩まされております。はい。で、ベランダのね、 マンションのね、10階ぐらいなんですよね。そこの、ベランダに鳩が来るんだそうですよ。はい。で、どうすればいいんだろう、深夜もーんっていうことで、うん、お任せくださいっつって。それで、鳩はこう、キラキラしたものが苦手なんで、私が作って死んぜましょうということで、なんですかね、断熱用のアルミシートみたいなのがあるじゃないですか。ちょっとこう、クッション性のある。はい。冷凍食品を買うときのバッグみたいなやつ。あれをこう、シートを買ってきまして、それを細長く、そうだな、幅4センチぐらいに切って、長いやつを使う。で、それと、超強力両面テープを買って、これで貼ればいいと思いますよ、つって、その、ベランダのその手すりの上は、その鳩が歩いてくるそうなんで、それでこのキラキラして嫌がるんで、これで大丈夫ですよ、つって、じゃあ貼ります、つって貼ってくれたんですけど、翌日電話がありまして、今その上を鳩が普通に歩いてますって言われて榎木田のまず第一作戦失敗という本当に立場がなくなるわけですよ、困ったと。で、でいろいろ話を聞けば、その鳩はその上空から舞い降りてくるのではなく、隣のうちのバルコニーから歩いてくるんだと。ああ。で、隣のうちになぜ鳩がいるかというと、そのバルコニーに観葉植物だかなんだか知らないけど、その、その、なんすか、プランターとかそういったものをずらっと置いてるらしくて、鳩にとってはなんか居心地のいい空間が出来上がってるらしいんですよ。で、おそらくはそこで餌撒いてんじゃねえかと。だから鳩が寄ってくるんだと。で、もう一日中そこから鳩のなんかこう鳴き声も聞こえてくると。で、そこから、そのバルコニーの間にこう何ですかね、通せんぼする板がこうあって、例えば火事だとか非常の際はこれをぶち破って隣に、避難してくださいっていうのあるじゃないですか。であれがね、なんかね、ちょっとね、欠けてるのかなんかわかんないですけど、隙間がでかいのがあるそうなんですよ。で、鳩が普通にそこから歩いてこれるようになってて、それだと、あ、なるほど、それかということで、そこをまあ塞ごうということで、新たなこの第二次作戦が今発動しておりまして、昨日あたりそれの取り付けをやったというふうに伺っておりますけれども、その後どういうふうな進展があったのか、今のところまだ新しい情報は入っておりませんが、情報が入り次第、皆様のもとにその鳩作戦については、お教えする義務はないので、別にお教えしないと思いますけどまあ何か特殊なことが起きてたら、面白いネタになってたら何かお話ししようと思いますけどね。まあ逆に皆さんの方でそういう害虫やら、そのなんか獣やら、動物やら、そういったものをこう退治するというか、そのなんかね、そういうのにの経験のある方とか、またお便りとかね、いただければいいなと思うわけですが、そうですね、うちは昔その熊本のね、多目的文化情報発信施設ルネディ、これはその築70何年という古民家だったんですよ。天井が高くてね。で、入居してすぐの頃ですよ。天井の、要するに屋根裏から、ミシって言って、なんか、おい、なんか歩いてるぞ、つって。で、確かにこう、その天井の板が、なんか、ゆっくりこう、きしんでるんですよ。これなんか、たわんでるのが見えるんですよ。おい、なんかこう、やっぱ動物がいるぞ、これ。これ、猫だな。猫がいるぞ、つって。それで、で、しばらくしたら、また猫が来たねぐらいに思ってたら、今度なんか可愛い声が聞こえ始めたんですよ。なんかミーミーみたいな感じの可愛い声がこだまするんだって。これひょっとしてこれ子供産んだんじゃないのこれ。今ここで子作りしてんじゃないのこれ。猫がおいおいおい困ったねと。で、で、しばらくしたら、その子猫たちが、その中で屋根裏で遊ぶようになりましてね。で、天井裏で、本当にもう可愛らしい足音がタタタタタタタタってこう、年中こう、走り回ってる音がし始めて、まあ、しょうがねえなと思って、これをその、無限にするのも可哀想だしと思って、とりあえず我慢しようと思って我慢して、で、一月じゃないな、二月ぐらいかな、我慢してたら、まあ、そこそこ、その子猫たちも大きくなってきて、それで、外に出るようになったんですよ。で、 これがチャンスだと思って外に出て、親猫もみんないなくなった頃合いに、その入り口はもう分かってたんですよ。隙間があるの分かってたんで、そこを金網で塞いでもう入ってこれないようにしたんで、それでまあその屋根裏の徒長層はそれでなくなったんで、まあ事なきを得たというのはありましたけどね。でその猫がまだそのいた時にその子猫だと思うんですけど、多分一匹だと思いますよ。なんか病気かなんかで死んだんだと思うんですよ。で死んだ子猫が屋根裏にいるのが分かったんですよ。なぜかというと、ザザザザザザって動くんです。なんか音がするんですよ。大量のウジがたかってるんですね。でそっからね、その屋根のね、その屋根板のね、天井板のね、小さな隙間があるんですけど、そっからなんかね、白いものがポロッとして、うわぁ、ウジ虫が落ちてきたーとか、もうマジですよ。もうほとんどなんか、もう映画サスペリアのシーンみたいなね、もうそういうようなものがありまして、そういうことが、まあ、だからそれもあったんで、もう、とにかく猫が入らないようにしなきゃということで、金網で、塞いだというようなことはかつてありましたけどね。皆さんもそういうような、面白お話と言っていいのか、これ。まあ、そういうのがもしあれば、教えていただきたいなと思っております。さあ、今日は、私、このゴールデンウィークで皆さん散っちゃっておりますんで、こちら新大阪 G スタジオから、ワンマントークスペシャルでお送りしてまいりましたけれど、いかがだったでしょうか。まあ時々言われますよ、江ノ島さん、よくこんな一人で何時間も喋れますねという、病気ですねって、病気だなと思いますよで、まあ、でもそういうようなことで、でもやりながらこう皆さんにこうやって番組を聞いていただいて楽しんでいただけるということが、まあ本当にありがたいことでございまして、今日もそういったことで、お送りしてきたわけでございます。さあね、もうゴールデンウィークも終わりということで、実は昨日私は奈良に行ってまいりまして、奈良で、空海のね、展示会やっておりましてね、まあすごい人で大変だったですね。ほんとね、もう奈良がね、ほとんど外国、日本人がいないんだよ。特に近鉄の奈良駅からカクって曲がったところのアーケード街とかね、もうなんだこれ、外国ですこれ、もうすごかったです。はい、まあそんな話もまたどっかで改めてさせていただくと思いますが、とりあえず、提供スポンサーテイクレを申し上げておきたいなと思います。 QIC ケムールインサイダークラブ、この番組は FMC を追いかけて30年、コバゼミ無党派の乱を応援、袋から飛び出たネズミ、ノー IBB ノーライフ、本浦千代吉、赤字会社やってます、ズル向け三郎、タコ踊りで政治は変わらない、鉄の爪かかったかなと思ったらコンタック60億、お買い物は銀町デパート、著作権のいろはを教えてやる大石明子研究会、瓦礫の中に佇むサンダルの防災士愛ちゃん自由自在かっこぼよよん、以上の協賛で大阪淀川区の IBB 新大阪 G スタジオからオンデマンド放送でお送りしてまいりました。よう私も笑わずにこのテイクレを言えるなと過去ボヨヨンはひどかろうと思うんですけども書いてあるんだからねこれね、ということで、多くの提供スポンサーテイクレ、提供していただいている皆さんに支えられております、ありがとうございます。そして本当に、募金、カンパください足らないんですから、大変なんですから、はい、もう本当に、まあ、一応ね、ある程度まとまった、カンパをいただきましたんで、この能登取材、そして例えば名古屋でのミーティングだとか、そういったものがこう一気に進むというところでございますが、でもまだまだ大変カツカツです。どうぞ IBB に、カンパご寄付よろしくお願いいたします。さらにはなんかもうついでだからお前のところに ABB にお前仕事振ってやるよとかって、そういうのも大歓迎でございます。なんか CM 制作であるとか番組制作であるとかイベント制作であるとか企画であるとか、そういったのも含めまして何でもできますんで、はい、優秀ですよ旧よろずやは。はい、ぜひ、連絡をいただきたいと思います。スタッフも募集しております。すべてのお問い合わせは info@ibb.大阪, info@ibb.大阪、こちらの方にメールをいただければと思います。どうぞよろしくお願いいたします。さあ、ゴールデンウィークもう終わりということで、これからね、また面倒くさい仕事大変な学校、いろんなことがあると思いますけども、まあ頑張って、まあ日常を送っていただきたいと思います。そしてもうすぐ夏ですよ、本当早いですね、1年が。というわけで今回は榎田信也門ワンマントークスペシャルでお送りしました。それでは QIC はこの辺で、また来週、ごきげんよう、さようなら。